ルカによる福音書第2章の25節から32節。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰めるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために立法の規定通り生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き髪をたたいていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかにさせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。以上です。クリスマスの中日礼拝が終わるとですね、もう教会は静かに、いきなり静かになりまして、まあ、教会も1年のまとめの時に入ります。まあ、総会に向けてですね、今年1年を振り返るというですね、時。また、自分自身もですね、この1年どうだったかというですね、まあ、熊本地震とかいろいろもありましたけどね、楽しい1年だったなと思いますですね。ますます大江教会が大江教会らしくですね、なんか新しい道をですね、まあ、見つけ始めたというような、まあ、そのようなですね、時だったかなとも思います。まあ、喜びも悲しみも楽しみも試練もですね、すべては神様がしているというか、神様の御手のうちにあることですから、熊本地震だけでですね、落ち込んでられやしなくて、それをバネにして次にですね、何か新しいことを始めていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、毎日変わる人生の出来事の中でですね、変わらないものは何かっていうと、神が共におられるという、まあ、クリスマスのメッセージ通りです。まあ、神様から与える信仰、この信仰を持ってですね、1年を振り返った時にですね、やっぱり最後は神様に感謝というふうにですね、言えて、まあ、1年を終わりたいなと思います。で、幼子イエスをですね、まあ、メシアと告白するですね、シメオンの賛歌というのがですね、今日与えられた箇所です。まあ、クリスマスの出来事のクライマックスというのは多分ここだというふうに思うんですよね。まあ、生まれてですね、礼拝しただけではなくして、その次にシメオンの賛歌があるという、まあ、これがクリスマス最後ですね、私たちをですね、見なきゃいけないところだと思います。まあ、シメオンは幼子イエスを見たときにですね、イザヤ書の言葉、主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見るですね、という預言の成就をですね、そこで見たという話です。まあ、神様の言葉が実現したことを見たシメオンはですね、お言葉通りしもべをこの安らかに去らせてくださいというふうに歌った。もう死んでもいいって話ですよね。もうイエス様に出会ったから私はもう死んでもいいですね、もうすべて私の救いはそれで完成した、喜びに満ち溢れた。ですから実はこれは礼拝のですね、一番最後にいつもみんなが歌う歌なんですよね。だからみんなが歌ってるたびにですね、そこにおられる人たちはですね、もう私は死んでも構いませんっていつも歌ってるんですね。そのことにどれだけ気づいてるかなですね。今日礼拝にですね、出てイエス様の体と血をいただいてですね、私にはもう救いが完成しましたから、もうこれで死んでもいいって言いながらここから出ていくっていう、まあ、それが礼拝だというふうにも思います。まあ、そう思うとですね、今年1年振り返ってですね、本当に神様に対して感謝ということでですね、終わらせたいというふうにも思うのです。で、まあ大江教会ですね、まあまあ5年もう4年過ぎたんだと思うんですけどですね、まあ、初めどんな教会になるのかなと思いながら楽しみにしておりましてですね、でも昨日ですね、面白い教会になったな、本当にユニークな教会だな、クリスマスの朝から餅つきをしてるっていうのはですね、どんな教会かなと。まあでもお祭りだからいいんですけど、でも何が面白いなと思ったのは、教会の礼拝とか教会員じゃない人たちがやってるってことですよね。ここがやっぱりみんな普通の教会とは違うっていうところなんだ。でも全くキリスト教に関係ないだけど、そうじゃなくて YMCA のジェーンズのワイズメンズケルクラブとか、まあクリスチャンじゃない人たち、まあその中にはですね、天理教のですね、宗教指導者の娘さんとかですね、日蓮宗の方とかですね、たくさんおられたんですけど、その方々がですね、クリスマスにですね、集まってきてですね、そして餅つきをしてみんなで楽しんでるというですね、しかもそこにですね、高校生がたくさんいてですね、餅つきを伝授しておられるという、 まあ、こういう教会っていいなというふうにですね思うんですね。で、まあ、あのルーテルの12月号にですね、岩切先生がですね、もしですね、あのクリスマスに集まってきているそのですね、人たちの中からユダヤ人以外の人たちをですね、みんなですね、シャッと消えてしまったらどうなるかっていうですね、そうするとですね、あのユダヤ人以外っていうことになるとですね、あのその3人しかいないですね、イエス様とですね、ヨセフとマリアですね。ですから他のユダヤ人たちは誰もいないってところですよね。博士さんたちだってですね、またあの、まあ、羊飼いさんたちだってですね、みんなですね、宗教指導者とかあのそれに関わる人たちじゃなかった、そういう周りの人たちがみんな集まってきてイエス様の誕生をお祝いした。あ、そうすると大江教会もそれと同じだなと思いながらですね、昨日あのその姿をですね、あの喜んで見ておりましたですね、美味しかったのもですね、まあ、そう思うとですね、教会っていうのは教会の中だけで生きちゃいけないんだろうなと昨日本当に思いました。教会の枠を超えてですね、みんなが集まってきてですね、そしてイエス様の誕生をお祝いするっていうところに本当に意味があったなと思いますし、まあ、その人たちも礼拝に出てですね、でちょっといろいろ考える人たちはですね、壁でおられたっていうのが非常に面白いことなんですけど、でもそれがあってもですね、中で熊本地震の復興をみんなでですねお祈りできたっていうのは一番いいことかなと思います。まあ、2016年も今週ですね、皆さんそれぞれがですね納めなきゃいけないという年に来ました。まあ、今年1年を振り返ってですね、神様の恵みの大きさとかですね、導き、それをですねまず感謝したいと思います。で、私たちの働きっていうのは神様の働きの中のほんの一部でしかない、ほんの一部の中でですね、右往左往してるんだろうなと思うんですね。まあ、ほんの一部の中で、あれがダメだ、これがダメだって言ってるのかもしれないな。神様っていうのは、多分その枠をいつも超えておられるというですね、そんなちっぽけなことでですね、宣教の技を止めちゃいけないということでしょう。まあ、シメオンは、主よ、今こそ、あなたのお言葉通り、このしもべを安らかにさせてくださいます。まあ、イエス様に出会ったらですね、私の人生もこれでですね、終わらせてもいい。でぐらいのですね、あの、まあ、祝福をですね、私たちは受けているということを今日かみしめたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が大江教会を祝福してくださって、その広がりをどんどん広がって、そしてたくさんの人たちと昨日はクリスマスの礼拝を共にすることができましたことを心から感謝いたします。新しい年に向けて、もっとさらにこの大江教会がもっと広がった世界の中で宣教師、御言葉を伝えていくものとさせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に聖霊豊かな祝福を与えてください。今日も守られて、どうか一日を過ごすことができるように、また今週1週間、2016年のことを振り返りながら神様に感謝して、このお仕事を収めていくことができるように聖霊の力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお伝えいたします。アーメン。